子供を抱かれて、また子供をおぶわれてですね、賛美するコーラス部ならでは の姿だとも本当に、素晴らしいなと思いました。今ちょっとその姿を思い見ながらですね、昨日のことを思い出したんですけども、実は昨日、教会でお休みをいただきまして、息子のですね、部活の保護者会に朝から夕方まで行ってきました。おにぎり18個、それから唐揚げを必ず用意しておくように、そしてプラス何か持ってきなさいということで、朝から妻が作ってですね、そしてそれを持って部活の、保護者会に行ったんですね。1年に一遍、子どもたちを励ますという意味で、そこで美味しい食事を作って、そしてみんなでいただいて、そして、その後試合に出ていくんですけども、でその時にですね、やはり赤ちゃんを抱えている2人のお母さんがいたんですね。それこそノア会に来られるような幼稚園のお母さんくらいの年齢の人で、本当に保護者なのかなと。私たちは自分の年齢の基準で考えますので、保護者なのかなと思いましたら、一人の人はですね、その大学のその部活にお兄さんを送っていて、それでその抱えている子、みんな自分の子供なんですけれども、21歳離れてるんですね。そしてうちの息子と同級生の香川からやってきたその学生の、その学生の弟ですね、弟は18歳離れてるんですね。でうちの妻と話しながら、いや、なんて言うんでしょう、私たちはもう体力がないねって話をしたんですけれども、本当にすごいなと。本当にお若いお母さんで、私たちがちょっと上なのかもしれませんけれども、そんなことを思いました。で妻が話してくれたんですけども、私がすごく感激したのはですね、その部活の4年生 の, キャプテンがですね、その小さな男の子、お母さんに抱かれている男の子のところに行きまして、優しく、お兄ちゃんのようになるんだぞって言って、こう横を通り過ぎたって言うんですね。で私はそれを聞いて、すごくなんか心がジーンときました。なんかすごいあったかい気持ちにさせられたことです。今ちょっと赤ちゃん見ながらですね、そんなことを思い出しました。今日は月に1回のファミリーチャペルと、昨日から、そのことがずっと頭にありましたので、そんなことを考えながら、昨日一日過ごしたんですけれども、クリスチャンのお医者さんに、佐々木雅美さんっていう先生がおられます。実はビラに佐々木雅美さんの実を、美しいじゃなくて実って、実りフルートですね、実って書いて間違って印刷し配ってしまいましたので、本当申し訳なく思いますけれども、正確には正しく美しいって書いて、男性の方ですが、佐々木雅美という先生がおられます。でその先生がですね、抱きしめよう我が子の全部という、そういう本を書いておられるんですね。でその本の中に、思春期の子が輝く10のメッセージというのがあります。実は今日のピンク色の集報の中に、1枚だけ白い紙を挟んだんですが、今日のお話のアウトラインです。思春期の子どもたちなんですけれども、でも実際はもっと小さい子どもたちにも、当てはめて考えていいのかなと思うんですが、こういう10のメッセージを、佐々木先生は書いておられました。ちょっと読んでみたいと思います。1、我が家に生まれてきてくれてありがとうの気持ちを大切に。2、あなたは私の生きがい、喜びだよと子どもに伝えてあげよう。3、頑張れよりも頑張ってるねと認めてあげた方がいい。4、反抗も甘え、思う存分させてあげればいい。5、親の希望よりも子どもが望むことを叶えてあげられる親になりましょう。6、言うことを聞かない子には何々しなさいよりも何々してねとお願いする方が効果的。7、子どものために自分のプライドを捨てられる親になりましょう。8、あなたはあなたのままでいい。これは子どもだけでなくお父さんお母さんへのメッセージでもあります。9、子どもは失敗して大きくなるもの、大いに失敗させ、必要な時は親が子どもの代わりに詫びればいい。10、子育て以上に価値ある仕事はありません。 自分の子育てに自信を持って喜んで取り組んでくださいっていう、まあ、そういう10のメッセージですね。この一つ一つの表現を見ますと、まあ、子供を愛することの具体的な表現のように思います。つまり子供たちは、まあ、自分が大事にされるということを本当に求めています。で、自分が大事にされることを通して自分の価値に気づいてですね、自分を、まあ、大切にする、そしてまた周りの人たちを大切にする子に成長することができると思うんですね。前にこの10のメッセージのリストを、まあ、紙に印刷して、幼稚園の組会でお話しするときに配ったときに、ある方がですね、後日その紙をいつも冷蔵庫に貼って時々それを見てはですね、一つでも二つでも何かこう自分の子育てに生かそうとしていますなんて話してくれて嬉しくなったことがあります。まあ、今日はこの後の礼拝で敬老感謝礼拝、まあ、ご高齢の方々のお祝いの礼拝を行うんですけれども、子どもたちもですね、おじいちゃんおばあちゃんのことが好きですね、ことも好きですね。まあ、あんまりおじいちゃんおばあちゃんのところ行ってもですね、何々しなさいとかこうじゃなくちゃダメですよ、あまり、まあ、おじいちゃんおばあちゃんは言わないのではないでしょうか。もう孫の存在自体がもう喜ばしい嬉しいというふうによく話を聞きます。ところが、まあ、実際の親はですね、父親母親になるとなかなか別の話になってくる。もうどうしてもこうなってほしい、またこうなってもらわないと困る、まあ、そういう期待を持ちながらですね、子どもたちを育てることがあると思うんですね。で、それだけじゃなくて子どもたちのこう成長のペースを超えて親のペースで親のシナリオで、まあ、子どもたちの成長を期待してしまうことがあると思います。で、そうした私たちに対して、まあ、今読みました佐々木先生の10のメッセージっていうのは、焦らないでお父さんお母さんができること、どんな頑張っても努力しても今どうにもならないことはまあ委ねなくちゃいけないので、そういうことは神様に任せることが大切だっていうことを、まあ、繰り返し繰り返し教えているように思いますね。さて、この、まあ、テーマを思うときにですね、私の心の中に浮かんでくる、まあ、聖書の出来事があるんですね。で、それが今日お読みしましたゲラサの地方にいた一人の、まあ、男の人の話なんです。まあ、少し不気味な話ですね。お墓が出てきたり、それから悪霊が出てきたり、ちょっと不気味な話なんですけれども、今日はですね、この聖書の箇所を、まあ、ご一緒に読みたいなと思って準備してきました。先ほどのこの聖書の言葉を開いて、まあ、聞いてていただけたらと思うんですけども、まあ、ここに一人の男の人が登場します。彼はですね、墓場を住処としていたっていうんですね。で、迷惑がかかるということで、村人たちはですね、彼に鎖とかそれから足かせをでこの墓場につないでいたっていうんですね。で、そんな彼ですけれども、4節のところを見ますと、ものすごい怪力の持ち主で、鎖でつないでおいてもですね、それを引きちぎってしまうような状況でした。そして5節を見ますと、彼は昼も夜も関係なしに墓場とかそれから山で叫んで、そして自分で自分の体をこう打ち叩いていた。ですから、まあ血だらけだったんじゃないかなと思いますね。石で自分を打ち叩く、まあ、前にもこの礼拝でお話しましたけども、今の言葉で言うならば一種の自傷行為ですね。イエス様はこうした、まあ、大変絶望的な状況に置かれていた彼と出会ってくださった。そして彼にですね、一つの質問をしたんですね。どういう質問かというと、9節に出てくるんですが、名は何というのかっていう質問です。で、その質問に対してこの男の人はですね、名はレギオンというふうに答えたんです。レギオン、これは大勢という意味なんですけども、多くの名があるっていう意味ですね。実は聖書で名前というのはその人の本質を表すというふうに言われています。聖書に登場する人物がある大きな経験をして、そして今までの自分と随分変わるときに、神様はその人に新しい名前を与えるんですね。アブラムっていう人はアブラハムになりました。 サウルって人はパウロになりましたね。つまり大きな出会いを経験し、その人自身の本質が変わるときに名前も変わるわけです。もう一度今日の聖書の箇所に戻りますけれども、ここでこの人はですね、名は多いっていうふうに答えた。それは一言で言いますと、自分の本質、つまり一体自分が誰なのか、自分は太郎なのか次郎なのか正弘なのか、名前がたくさんあるわけで誰なのか分からなくなっている状態を、彼はそういう言葉で表現したのではないか。名前が多すぎてどれが本当の自分の名前なのか、つまり一体自分が誰なのか分からなくなっている状態が、まさに名が多いっていう状態だったわけです。で、私はこの人の姿を、この人のことを思いながらですね、先ほどのお話ではありませんけれども、この人は親とかそれから周りの人たちからいろんな期待をかけられて成長した人だったのではないかなというふうに思うんですね。鎖とかつないでおいてもこう引きちぎっちゃう、足かせをつないでいて もう簡単に壊してしまうというのは、もうそれだけ力があるということですね。で、この状態でその力を発揮するとみんなが引いてしまって、みんなが怖がってしまうんですけれども、でもいい形でその力を用いることができたら、このゲラサの村でものすごく、みんなから、受け入れられてですね、用いられていった人物だったんじゃないかなと思いますね。神様から与えられている才能をこう発揮するとみんなが引いてしまう、みんなが迷惑がってしまう、ものすごく才能を持っていたんだけれども、彼はその才能をうまく発揮することができなかったわけですね。小さい頃、これはもう私の想像ですけれども、その子の姿を見て、他の子よりもなんかすごくがっちりしていて本当に力強い、何々ちゃんこうなるといいねとか、何々くんお父さん私はあなたにこんなふうになってほしいって期待しているな、こういうふうになってほしいな。もちろんいろんな表現の仕方があったでしょうけれども、周りからいろいろとこう言葉をかけられて、また期待を受けてきた。そして基本的に子どもたち素直ですから、お母さんとかお父さん好きですから、一生懸命ですね、お父さんがこうなってほしいな、お母さんこうなってほしいと思ったら、やっぱりその期待に応えようとある年齢まで頑張るわけですね。で、その結果、自分は本当はこういうふうにしたいんだけれども、お母さんこういうふうにしてほしい、お母さんこういうことを習ってほしい、身につけてほしいって言っている、自分も一生懸命そのことをやる。そうして周りの人たちの期待に応えようとしてきた。で、その結果ですね、自分が一体何なのか、自分の名前、自分の本質、自分は一体誰なのか分からなくなってしまった人、混乱してしまった人が、ここにいたんじゃないかなと思うんですね。よく考えてみますと、何々ちゃんこうなるといいね、あなたはこうあってほしい、もう年がら年中そうした言葉、それはある意味で投げかけられた方はですね、重いですよね。親はもうそうなってほしいから、何かあるたびにそういうふうに言う。私も先週ハッとしたんですけども、お父さんはもうお父さんは今日3回行ってきますって僕に言ったとか、なんか行ってきます行ってきます行ってきます行ってきますって言ったら、行ってらっしゃいっていうふうに言ってほしかったんだと思うんですけども、それ3回言ったって言われてしまいましたけども、こっちの都合でですね、子どもたちにこういろいろ言ってしまう、それは子どもにとって重かったのではないかと思いますね。で、先ほどの子どもが輝く10のメッセージの8番目のところを見ていただきたいんですけども、こういうメッセージがあります。あなたはあなたのままでいい。これは子供だけでなくお父さんお母さんへのメッセージではありますというふうにあります。ですから、このゲラサの男の周りにいた人、あるいは両親は、これ私の想像ですけれども、逆を言ってしまったんじゃないか。いかがでしょうか。佐々木先生が示してくださっている10のメッセージの根底に流れているのは何かというと、あなたはあなたのままでいいというメッセージですね。ですから、何々ちゃんこうなってほしい、こうなるといいね、これはあなたはあなたのままじゃダメ、 もっとこうならなくちゃっていう、そうしたメッセージがベースにある。現状を否定したメッセージを暗に伝えているのではないか。でこれはまともに受け続ける方としては大変重い、辛いですね。まあ、今年の、緑の会の総会でお話をした時にもご紹介したんですけれども、ロバート・フルガムっていう人が、もうだいぶ前ですが、人生で必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだっていう本が書かれてですね、大変話題になったことがありました。でその本の中にこんなことが紹介されてるんですね。もしかしたらこの礼拝でも話したかもしれませんが、太平洋のソロモン諸島では木を切るのに不思議なやり方をするっていうんです。もしあまりにも太くて手に負えない木があると、ソロモン諸島の人々はどうしたかというと、その人々はですね、怒鳴りつけてその木を倒してしまうって言うんですね。なんかこう斧を持ってきて倒すのではなしに、怒鳴りつけて言葉でその木を倒してしまう、本当に倒れるっていうんです。特殊な能力を持った木こりたちが夜明けにそっと木に忍び寄って、いきなりですね、声の限りわめき立てるそうです。でこれを毎朝欠かさずに30日間続けるそうです。そうするとついに木はもう衰えて、そして自分から倒れてしまう。人の怒鳴り声が木の精を殺してしまうからだっていうふうに書いてありました。私最初に本当にそうかなと思ったんですけども、でもそうした 中でですね、著者のフルガムさんはですね、こんな結論を述べてるんですね。まあ、彼が言いたいことはこういうことだったんですが、もし木でさえ倒れるのだったら、まして感じる心を持った私たち人間にはもっと恐ろしい効果があるんじゃないかってですね、言葉の効果ですね。私はまあそれを読んで本当そうだなと思いました。どんな言葉を子どもたちに対して、あるいはお互いに対して、あるいは自分自身に対してですね、私たちは投げかけ続けているだろうか。もしかしたらそれで私は倒れているかもしれない、子どもたちも倒れてしまうかもしれない。まあ、そんなことを考えたんですね。今日ちょっといろんな本の話題であれなんですけども、一冊ここに本を持ってきたんですが、良い子という病っていう本です。登校拒否とその周辺という、春日幸福さん、耕す夫って書いて春日幸福さんっていう教育の専門の人が書いた本なんですけども、良い子という病、良い子という名の病ですね。まあ、礼拝でも何度かご紹介している本ですけども、私はゲラサの男の人と、それからこの良い子という名の病にかかった子どもたち、ここに出てくるんですけども、なんかこう重なって私の心に響いてくるんですね。良い子という名の病っていうのはどういうことかと言いますと、子どもが親や周囲の人の願い、こうあってほしいという期待に一生懸命応えようとしてきたあまり、自分を失ってしまうという、そういう病ですね。親が用意したシナリオ通りに生きようとしてきたけれども、もうどこかでもう重くなって行き詰まってしまって、無理が生じ、結果としてもう力が入らなくなっちゃった、そうした病にかかってしまった子どもたちの話ですね。そうした子どもたちの状態を、この春日さんという方はですね、良い子という名の病にかかった状態なんだっていうふうにこう表現したんですね。でこの本を見ますと、こんな詩が紹介されていました。この詩を今日このプリントのところに印刷してきたんですけども、詩編1、それから詩編7っていう、まあ、他にも出てたんですが、その2つだけここに書いてきました。その良い子、まあ、春日さんに言わせるところの、この病にかかってしまった子供がですね、自分の気持ちをこういう詩で表現しました。詩編1、もう誰とも話したくない、話をすれば自分をよく見せようとして自分をズタズタにしてしまうだろう、人魚姫のように魔法使いのところに行って舌を抜いてもらいたい、そうすれば話したくても話さないで済むから、そんな失敗をしないで済む。 で、著者の春日さんはですね、この詩について、彼なりの解釈を施しているんです。で、それがその下の文章なんです。ちょっと長いのでここに印刷してきました。ここを読んでみたいと思います。この詩が語ろうとしているのはおそらく以下のようなことだと言ってよいだろう。すなわち、誰か他の人と話すとき、私は自分が本当に言いたいこと、自分が本当に思うことを言うのではなく、周りから承認され称賛されるようなことを言ってしまう。なぜなら、私は他者の前では自分のままでいることができず、他者に承認され称賛される存在にならなければならない、ならなければならなくさせられた良い子だから。そうして私は自分を欺き、本当の自分と偽りの自分とに自分を引き裂き、自分をズタズタに傷つけてしまう。もうこれ以上そんなことはしたくない。そんなことをするくらいなら、むしろ一切の関係を断ち切って、誰とも話さず誰とも関わりを持たぬままでいることを選びたい。こうしてこの詩も、あるがままの自分自身のままでいることを許されず、周りから承認され称賛されるような存在にならなければならなくさせられた良い子という生き方に対する激しい拒絶の思いを語った詩であり、そのような生き方に対する激しい拒絶の思いを語った詩であり、あれ同じことを2つ書いてしまいました。そのような生き方を私に強制しないでほしいという願いと訴えを痛切に語った詩であると言ってよいだろう。なんかこう心が痛みますね。で、次に詩編の7編ですね。こういう詩も紹介されています。私、欲しいものなんて何もなかったんだ。8月は暑かったので、ああ、私はどうしてそんなことに気づかなかったの。何か欲しいなんて、他の誰かがみんな私に吹き込んだだけよ。で、この詩についてもですね、春日先生はこんなコメントをしていました。この詩が語ろうとしているのはおそらく以下のようなことだと言ってよいだろう。すなわち、私は今まで私はこうありたいという願いを持ち、そのようにやろうとして生きてきた。けれども私はわけもなく、8月は暑かったということがきっかけで気づいてしまった。それは私の望みではなかったのだ。他の誰かの望みに過ぎなかったのだ。私がそれを望むようにと他の誰かが私に望んだ。その誰かの望みでしかなかったのだ。私はそれを私の望みと思い込み、その望みを実現するためにのみ生きてきた。そして私は自分が望む自分の望みなど持てない存在になってしまったのだ。こうしてこの詩にも、自分の意思や欲求に従って生きることを自らに対して禁止し、他者の意思や欲求に従って生きることを自らに課し、他者の承認と称賛のみを欲求するように仕向けられ、そうすることによって自らを内的空想化への道を導いていくという、良い子という生き方に対する激しい嫌悪と怒りが語られていると言ってよいだろう。他にもそういう事例がたくさん、出てくるんですけども、詩も出てくるんですけども、聖書に戻りたいと思いますが、このゲラサの男の人もですね、そうだったんじゃないかなと思うんですね。あなたはあなたのままでいいって、本当はそういうふうに言ってほしかった。神様もそういうふうに言っておられる。その言葉かけがなされずにですね、むしろ期待されて、周りから良かれと思っていろんな声を投げかけられて、そして一生懸命それを追うようにして生きてきた。先ほどの子供が輝く10のメッセージの8番目のところを見ましたけれども、あなたはあなたのままでいい、頑張ってるねと認めることによことの方が、頑張れと叱咤激励するよりもいい。で、そのように10のメッセージのこの5番目にありますように、親の希望よりも子供が望むことを叶えてあげられる親になりましょう、その逆を言ってしまったのではないか。この良い子、まさにそうですね。その逆を言ってしまった。そうした彼をですね、そのレギオンから解放し、本来の自分を取り戻されるためにイエス様がなさったことは何だったのか、最後に短くそのことだけ注目して終わりにしたいんですが、それは9節ですね。 あなたの名は何ですかって問われたことですね。ここから局面が変わっていきました。あなたは誰ですか、あなたはもともとどんな人ですか。イエス様はそのことを問うたんですね。私たちが道に迷った時にどうするか、鉄則は出発点に戻ることだと思います。私たちがさまざまな混乱を覚える時に、また周りの人たちの声に翻弄されてしまう時に、私たちは出発点、原点に戻る。でその原点って何か、このファミリーチャペルで何度もお話ししますけれども、あのヨハネの福音書の3章の16節、聖書は私たちにあなたは大切な人ですと語ってくれるわけですね。私たちの過去がどうであったとしても、また人と比べてできないことがあったとしても、私自身の本質にある価値に傷つくってことはもう決してない。でそれが聖書のメッセージですね。今日のこの説教のアウトラインの一番最後のところに書きましたけれども、ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、あなた、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、私はあなたの名を知ってるからその名を呼ぶって言うんですね。私の目にあなたを与え高く尊く、私はあなたを愛する。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してる。神様はこうした眼差しを持って私たちの子供たち一人一人、その中に価値を見ていてくださる。そして親である私をも神様そうに見ていてくださる。このあなたは大切な人です、これは私たちの本当の名前ですね。この語りかけてくださるその名前を私たち受け止めていくときに、初めてですね、自分は別に他の人の期待に応えなくてももともと価値あるんだ、たとえ失敗しても全然問題ないんだ、本当の意味で心に深い自信を得ることができるのではないかと思いますね。まあ、今日佐々木雅美先生の10のメッセージをご一緒に見たわけですけれども、この背後にですね、実は誰よりも神様がそうした眼差しを持って子どもたちを見ていてくださる。そしてそれだけではない、実はお母さんである私、お父さんである私、おじいちゃんおばあちゃんである私たち、それぞれをそのような目を持ってですね、見ていてくださる。まあ、よくお話しますが、みかんはリンゴになる必要はない、みかんはみかんであるのが一番いいわけですね。神様みかんに作ったわけだから、それが自然です。リンゴも同じです。みかんと比較して自分を卑下する必要も全くない。その人がリンゴだったらその人なりに見事なリンゴになればいい。本当にそのことを心に留めながら、日々の、まあ、子どもたちとの関係、周りとの関係を、大切にしていきたいと願います。お祈りをいたします。